おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースからご紹介します。プログラミング言語のジグについて開発日誌のデブログが更新されたというお話です。ケンさん、ジグってどんな言語なんですか？
簡単に言うと C 言語の後継を目指して作られたシステムプログラミング向けの新しい言語なんです。 OS や組み込み機器などコンピューターの低いレベルで動くソフトを書くのに向いているんですよ。今回のデブログでは ELF リンカーという部分の改善が報告されています。
ELF リンカーって初めて聞きました。それはどういうものなんですか？
リンカーというのはプログラムのパーツを組み合わせて実行ファイルを作るツールのことです。 Linux などで使われる実行ファイルの形式なんです。その処理系を今開発者のマシュー・ラグさんが数週間かけて新しく作り直しているんですよ。
わあ、数週間かけてというのがすごいですね。それが完成すると ZIG にとって何か変わるんですか？
大きく変わりますよ。自前のリンカーが整うと外部のツールに頼らなくてよくなるんです。そうすると Windows や Linux など異なる OS 向けのビルド、つまりクロスコンパイルがずっとやりやすくなります。 ZIG の使いやすさや信頼性がぐっと上がるので組み込みや OS レベルの開発現場での採用が広がる可能性があるんですよ。
おお、言語の中の部品一つでそこまで影響があるんですね。ZIG が気になるエンジニアの方はどうやって情報を追えばいいんですか？
RSS フィードで購読できるので更新があった時にすぐ通知を受け取れるんです。過去の記録もアーカイブページにまとまっているので Linux 向けの開発を考えている方は特に ELF リンカーの進捗を追っておくといいですよ。
続いてのニュースです。 AI 系のスタートアップオープンルーターが大型の資金調達をしたそうですね。
はい、シリーズ B で1億1300万ドル、日本円でおよそ113億円を調達したんですよ。リード投資家やキャピタル G、 つまり Google の親会社アルファベットの成長ファンドです。さらに NVIDIA の投資部門なども参加しているんですね。
わあ、それは知りませんでした。でもそもそもオープンルーターってどういうサービスなんですか？
簡単に言うと複数の AI モデルへのアクセスを一本化するサービスなんです。今って AI のモデルがたくさん乱立していますよね。開発者がやっぱり別のモデルに切り替えたいとなるたびに接続の仕方を変えたりコードを書き直したりしないといけないんですよ。オープンラウターはその切り替えコストをぐっと下げてくれる、いわば統合窓口みたいな役割なんですよ。
ああ、そういうことなんですね。コンセントの変換プラグみたいな感じですか？どの AI でも同じ差し込み口が使えるっていう。
まさにそこなんですよ。いい例えですね。アルファベットや NVIDIA といった大手が揃って出資したのも、そういうつなぎ役のインフラがこれからすごく重要になると判断したからだと思います。企業が複数の AI モデルを組み合わせて使う、いわゆるマルチモデル戦略が当たり前になってきているんですね。
え、意外ですね。てっきり一つの AI に絞って使うものだと思っていました。エンジニアの方にとっては具体的にどう変わるんですか？
API を使うことで、特定の AI サービスに依存しすぎる、いわゆるベンダーロックインのリスクを減らせるんです。あるモデルが値上げしたり性能が落ちたりしてもすぐ別のモデルに切り替えられる設計にしておけますよね。今のうちからそういう柔軟な構成を意識しておくと後々すごく楽になるんですよ。
さて、 お次のニュースは、コンサル業界の話題です。アクセンチュアが、ウークラという会社を買収するって発表があったんですよね。
ええ。これは面白い動きなんですが。オークラって聞き慣れない名前かもしれないんですけど、スピードテストというサービスを運営している会社なんですよ。スマホやパソコンで通信速度を測るやつですね。
あのスピードテストですか？使ったことありますよ。でも、アクセンチュアってコンサル会社ですよね。なんでそこがスピードテストの会社を買うんですか？
いいところに気づきましたね。スピードテストって世界中の人が毎日使っているんです。つまりウークラには世界規模のネットワーク品質のデータが膨大に蓄積されているんですよ。アクセンチュアはそのデータを AI 分析に組み込んで、企業向けのサービスを強化したいってわけなんですね。
え？それは知りませんでした。速度を測るだけではなくて、そのデータ自体がすごく価値があるってことなんですね。でも、これって業界的には大きな話なんですか？
かなり大きいと思いますよ。5G や IoT が広がって、企業はネットワークの品質をきちんと把握したいニーズが高まっているんです。大手コンサルがこういうデータ基盤を自社で持つようになると、通信キャリアや製造業向けの分析サービスで競争が一段と激しくなりそうですね。
え？意外ですね。ネットワークの計測データってそんなに注目されるジャンルだったんですね。私たちユーザー目線だと気にしたこともなかったです。
そうなんです。これまではどちらかというとニッチな領域だったんですよね。ただ、エンタープライズ AI の文脈でリアルなデータをどれだけ持っているかな勝負になってきてるんです。ネットワークデータも今や立派な戦略的資産として見られ始めているんですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。インテルの8087、8087というチップの話題なんですが、ケンさん、これはどんなものなんですか？
これはですね、1980年に発売された計算専用の補助チップなんです。当時のパソコンは小数点の計算がすごく苦手なんですが、8087を追加するだけで最大100倍速くなったと言われているんですよ。
え、100倍ですか？それはかなり大きい差ですね。でも今のパソコンにも関係があるんですか？
実はすごく深い関係があるんです。今のパソコンやスマートフォンが使っている浮動小数点、つまり小数点を含む数の計算ルールは、この8087が起源なんですよ。現代の AI や科学計算でも、同じ流れを組む標準が使われているんです。
おお、それは知りませんでした。40年以上前のチップが今につながっているんですね。そのチップの内部を調べた研究者がいるということですが、どうやって調べるんですか？
ケン・シリフという研究者なんですけど、実際に古いチップを分解して、物理的な回路の構造からマイクロコード、つまりチップが内部でどう動いているかの命令を読み解いているんです。まるで化石から恐竜の動きを復元するような作業ですね。
面白いですね。そういう研究って昔のチップを知るためだけではなくて、今の技術にも役に立つんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。古いチップの解析手法は現代のセキュリティ研究やハードウェアの検証にも応用できるんです。それに計算の丸め誤差といった数値の精度問題も、この8087の時代に作られたルールを理解すると根本から把握しやすくなるんですよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。 AI が普及してもドメイン知識は代替されないというテーマなんですが、ケンさん、そもそもドメイン知識って何ですか？
これはですね、 簡単に言うと、その業界や仕事の現場をよく知っているってことなんです。例えば医療の現場なら、どんな情報が必要で、どんな流れで診断が進むか、そういう肌感覚みたいなものですね。コードが書けるかどうかとは、また別の話なんですよ。
あ、そうなんですね。確かに、プログラミングができても、何を作ればいいかがわからなければ意味がないですよね。でも、AI がどんどん賢くなったら、その専門知識まで学んでしまうんじゃないですか？
いいところに気づきましたね。AI はたくさんの情報を学習しているんですけど、現場の細かいニュアンスや、この業界ではこれが常識みたいな暗黙のルールまではなかなか再現できないんです。むしろ今、コードを書く技術的なスキルの差は AI ツールのおかげで縮まっていて、何を解くべきかを判断できる人の方が希少になってきているんですよ。
おお、それは意外ですね。技術力を磨くよりも、業界のことをもっと知ることが大事になってくるわけですね。エンジニアの方はこれからどう動けばいいんでしょうか？
まずは自分が関わっている業界や業務を意識的に深く学ぶ時間を作ることですね。AI ツールをうまく使いこなすのは前提として、どんな問題を解くべきかを自分で定義できる人材になることが、これからの競争力につながるんですよ。医療、法律、製造といった特定の領域に詳しいエンジニアの価値が相対的に高まっていくと見られているんですよ。
ラストはこちらのニュースです。パンドックについてのお話ですね。ケンさん、パンドックって何ですか？
パンドックは、文章を別の形式に変換してくれるツールなんです。例えば、マークダウンで書いた文章を PDF にしたり、ワードファイルにしたり、パワーポイントにまで変換できるんですよ。
え？それは知りませんでした。一つのファイルからいろんな形式が作れるんですね。で、今回のニュースはそのパンドックの何についてなんですか？
パンドックテンプレート .org というサイトが登場したんです。パンドックで使えるテンプレートを一箇所にまとめて探せる場所ですね。スター数や更新日、新着順で並び替えもできますし、記事向けとか書籍向けといった文書の種類でフィルタリングもできるんです。
あ、そうなんですね。テンプレートってこれまでは自分で探し回っていたんですか？
ええ、まさにそこで、これまでは個人やコミュニティがバラバラに管理共有しているケースが多かったんです。まとまった情報源がなかったので、探すのが大変だったんですよ。技術文書や学術論文を書く方にとっては、すごく助かるサービスになりそうですね。
面白いですね。エンジニアさんだけではなくて、論文を書く学生さんにも関係してきそうですね。パンドックを使っている方は、ぜひ一度覗いてみてください。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。